こんばんは。10月13日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコの始まりです。83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点物にスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第2週目パーソナリティを担当いたします、私望月千恵と
美春です。
どうぞよろしくお願いいたします。
今週のスポットライトのコーナーではパラリンピックの秘密に迫りたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第2週のオリジナルコーナーは秘密の給湯室をお送りいたします。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
はい、もう10月になりましたね。
なりましたね、早い、ね、
なんか一気に秋めいてきた感じがしません、
う
ん、
いやもうすごい涼しくなってきて、
ね、
なんか冷房はもういらないなってくらい。
確かに確かに、
風でもう大丈夫ですね。
大丈夫だよね、うん、でもその代わりなんかちょっと雨が降ったりしてるからね。
あ、確かに天気はあんまり良くならないですね。
うん、でもこの時期一番何着ていいのかが悩むよね。
悩みます。そう、
私なんかだとさ、うん、いつもこの季節いつブーツを下ろそうかって思って。
あ、もうそこまで行っちゃいます。
いや、もうね、ほんとなんかね、ミュールの次はブーツなんだよね。
なるほど。
そうそうそう、
ミュールからブーツに行くんですね。
そうなんだよ。
10月はちょっと、あ、でも意外と履いてる人いますよね。
ねえ、でもまだちょっと早いかなと思いつつ。
確かに
ね、微妙だよね。
微妙なラインですね。
秋も結構ほら、いろいろと着たい服とかもあるし。
そうです ね、衣替えの季節ですね、もう。
そうだね。え、結構さ、衣替えする方、
あの、がっつり。衣替え、がっつりします。
そうなんだ。
も
う、
あ、じゃあこれからも。季節が変われば、変わり、あの、服を決めますね。
そうなんだ。じゃあそちらのもインスタの方でもチェックをチェックしていこうかなと思います。
はい。今月のパワープレイナンバーは、宮越大河さんで、先行。
いろんなしがらみが君の道を塞ぐなら、僕が魔法を使ってほどくから、大丈夫、怖くない。昨日の後悔を悩んだって前に進めなくて、なら一旦それは置いといて、今何がしたいの。流した涙も雨となり、日が差した空へ虹に変わり、雨上がり、晴れ渡り、君の隣で僕も笑い。どんな景色も、どんな時間も、どんな世界も、今も過去も未来も、君といたいよ。そんな歌を歌いながら空を見たいな。なぜかいつも以上に眩しかった気がした。さあほら、君の歌響かせて笑おう今。どんな未来だって、どんな道だって、自分で決めるもの。どうせなら周りの目も気にならないくらい、大きな声で叫ぼう、輝け未来。向かい風が君の足を止めるなら、僕が盾になって守るから、共に進んでいこうよ。遥か未来なんて誰でも不安ばかりで溢れてる。だからその先を照らす光に僕がなる。綺麗事だけでも前に進めるのなら、立ち止まって下を向いて文句言うよりマシさ。それが俺の生き方って、開き直る意味はある。ポジティブって誰でも目指せたりするんじゃね。悲しみに埋もれた閉鎖された道路か、喜びで溢れた映画館にはちょうどさ、どちらを選んでも一度。フリークリ
ースポットライト、今週のスポットライト、今週のスポットライトは パラリンピックについてです。はい、私望月千恵、大好きなこのパラリンピックについて、
はい、
熱く語らせていただきたいと思います。
勉強させていただきます。
みはるちゃんは、はい、パラスポーツって見たことある？
パラスポーツはがっつり見たことはないんですけど、自分がテニスをやってたので、テニスのパラリンピックはちょっと見たことがありますね。
あ、なるほどね。まあ、世界一位と言われている国枝選手とかね。あ、
そうです、そうです、そうです
。すごいよね、
その方だけ。
ついこの間もね、大会が海外の方であって、
はいはい、
国枝選手優勝して、
さすがですね。すごい、ずっとですよね。
本当にすごいと思う。テニスで有名な選手、一番世界的な有名な選手たちが、
はい、
もう日本のテニスがなぜこう、もうちょっと向上しないのかっていう問いかけに、
うんうんうん、
いや、日本のテニスすごいでしょ、国枝がいるんだからって言わせるぐらいに、
確かに確かに。
素晴らしい技術と、その優勝経験。すごいんだよ。国枝選手ももちろんね、活躍が期待されているパラリンピックなんですが、本当であれば、
うんうんうん、
まあ、2020、東京2020ね、9月5日までやってたはずです。はい、そうですね。それが1年ちょっとずれたので、
うんうん、
まあ、2020プラス1として、来年ね、パラリンピックが行われるということで。
いやー、楽しみです。
そうなんだよ。パラリンピックって、結構ほら、オリンピックの影に隠れ気味。
ああ、まあ、後ろの時期にやりますしね。オリンピックやってからパラリンピックっていうイメージがすごい強いので、一回なんか終わった感が出てから、また始まるっていう、こう気持ちが、切り替えがちょっと難しいなってちょっと思ってました。個人的に。
確かに、そうだよね、うんうん。なんかそういう意味で、こう、オリンピックはすごいわーって盛り上がるじゃない？
盛り上がりますね。
オリンピックの閉会式で、あー終わったみたいな感じに、何ガチか、そうだよね。そうなんだよ。ところがそこにカツを入れたいっていうので、まあパラリンピックのね、すごい楽しさと言いますか。はい、まあもちろんオリンピックより後になってね、できたっていう競技でもあるんだけど、実は歴史としては、1948年。
あ、
からやってるんだよね。
そうなんですね。
で、もともとは、お医者様が、病院の中で、まあ、こう、足が不自由になったとか、車椅子になった方々だとか、そういった方々に、何かこう、活気が出るものがないかって言って、車椅子に座りながらアーチェリーをね、みんなで始めてみて、それを競わせるっていうことを大会にしたのが、パラリンピックの一番の最初だった。
知らなかった。アーチェリーが一番最初なんですね。
そうなの。だから、リハビの一環？
ああ、なるほど。
うん、として、鍛えられて、それで練習を始めたっていうのが、うんうんうん、パラスポーツであり、パラリンピックっていうものの起源となっているっていうふうに言われてるんだよね。
知らなかった。
そう、でも、1948年にそうやって始まったんだけど、オリンピックとの結びつきがなかなかなくて、その後のね、1960年のローマ大会から、オリンピックの開催国で同じ国でやりましょう、みたいな形になったんだよね。
あ、そうなんです。最初別々だったんですか？
そうなの、そうなの。別物だったの。なんか本当にオリンピックがあります。で、また障害者スポーツがありますと、パラリンピックです、みたいな形でやり始めたんだけど、
なるほど。
実際に、ソウル大会だからね、1988年が
結構最近だ。
オリンピックとパラリンピックが同じ時期にやりましょうっていう風になったっていうのの起源なの。
知らなかった。
そうなの、そうなの。
そうなんですね。
そうなんですよ。だからね、結構意外と、オリンピックってすごい歴史もあるし、日本の金メダル選手とかもね、すごいこうたくさんいらっしゃるじゃない、元オリンピック選手みたいなのがいらっしゃるんだけど、パラリンピックってまだまだ、
なるほど、
うん、
そうなんです。1988年で4年に1回だったら、そんなにまだ10回とか、
そうそうそうそう、
もう行ってない感じですかね。
そんな感じ、
へえ、それは意外。
そうなの。だからね、やっぱりいろんな競技があるんだけれども、うんうん、いろんな競技の中で毎回こう新記録が生まれるっていうね。
ああ、更新どんどんされてって成長していくっていう。
設備も環境もいろいろとこう整うっていうのもさ、
ね、
やりながらなんかこうちょ微調整していくみたいな。
確かに、確かに、なんか最新の技術とかもパラリンピックって結構反映されやすいですもんね。
う
ん、
確かにそうだよね。
確かに。
なんかそういったところではこうヨーロッパではすごくこうね、うんうんうん、新しい設備だとか、
うんうんうん、
環境だとかっていうのがすごい整った中で、それを参考にして今回日本がいかにこう東京オリンピックパラリンピックをやっていくかっていうのが形になったとは言われてるんだよね。
じゃあやっぱ選手だけじゃなくて、うん、なんかそういうところに目線を置いても楽しめる、
そうね、
競技ってことなんですね。
そうなの、そうなの、ね、
なるほど。
やっぱりほら、パラリンピックって障害者スポーツって言われていて、
はいはいはい、
各競技ごとにね、こういろんなクラスが分かれるわけよ。
例えば、車椅子に乗ってますだとか、片手がないですとか、目が見えません、耳が聞こえませんっていう方たちとか、いろんなそういった競技の中で、その人のなんかハンディのところを、みんな平等に、まあ、していきながらっていうところでは、
なるほど。
問題があるんだけれども、まあ、いろいろこう微妙なね、こう、揃え方というかさ、みんながみんな同じではないけれどもね。その中でね、やっぱりね、ブラインドサッカー。
おー、はいはい。目が見えない。
そうそうそうそう。うんうん、そのブラインドサッカーは、全員が同じ状況になるために、うっすら見える方とかさ、はいはいはい、ちょっとこう、角度が変えなければ見えない方とかっていうのもいらっしゃるけども、全員がアイマスクをして、同じクラスになって、全員が見えませんっていう状況でやるとか。
うん、あ、そうなんでしたっけ？あ、そっか。
そうそう、だからね、そういうのとかも結構注目して見てみると面白いかもしれない。
そういうのも確かに考えられてるんですね。
だからね、パラリンピックって、まあ、パラスポーツ競技っていうのにも関係して、本当に奥が深いなと思って。
奥深いですね。
そうなんですよ。ちょっとね、後半ではね、そんなパラリンピックの東京パラリンピックについてもいろいろとお話ししていきたいと思います。
はい。
はい、では、ここで今週の曲をお届けしたいと思います。パラスポーツの応援チャリティーソングでもあります。パラ駅伝2018でも披露されました。新しい地図さんの雨上がりのステップ。お聞きいただきましたのは、新しい地図の雨上がりのステップでした。さて、第2週目担当パーソナリティ、私、望月千恵と三春さんお届けしております。ラジオとラジコ今週のスポットライトは、パラリンピックについてですが、今度はね、パラリンピック、東京パラリンピックのチケットとか、競技の内容とか、なんかちょっとそこら辺、東京パラリンピックでは一体どうなんだってところをちょっとね、お伝えしようかなと思うんですけれども。
気になる。
でしょう、オリンピック、パラリンピック両方合わせて、みはるちゃんってチケットって申し込んだ？
チケット申し込みました。それこそ3枚当選して、3枚中2枚がパラリンピックのチケット。
そうなの？
ですね。
何の競技？
テニスです、どっちも。日にちが変わって。
そうなんだ。はい、いや、テニスって、すごいね、激戦なのよ。
そうなんですね。
よくインスタでね、国枝さんの奥様も、いろいろと発信してくださっているんだけど、はいはいはい、奥様も当たらなかった。
本当ですか？それは、
貴重だよ。それは楽しみだね。
楽しみですね。
全体的に、まあ、オリンピック競技のね、チケットもすごくこう、激戦だったっていうのは、まあ、みんなに言われてるんだけど、パラリンピックもね、かなりの激戦で、ね、倍率が全体を通しても、約ね、29倍。
ほー、高い。
すごいよね。100万枚に対して223万人が応募して、はい、で、もうその中での29倍となってっていうので。
いやー、でもなんか3、4回くらいチャンスあったじゃないですか。
当たった。
全部やりました。で、一番最後のやつで、ようやく、当たったっていう当選連絡が来たので。
そうなんだ。
もうすごい必死の獲得戦でしたね。
だからね、オリンピックよりもパラリンピックの方が、価格がね、ちょっと安かったりもするのよ。
あ、そうかもしれない。
そうそう。だから、まあ、オリンピック、パラリンピック、オリパラとして、競技を楽しむためには、なんかすごい身近にね、見られるんじゃないかなっていうのも思ったんだけどね。
確かに確かに。それこそ、もう生で見たことは本当に一回もなかったので、この機会にすっごい楽しみに今年はしてたんですけど、まあ、来年また。
来年だね。
楽しみにしてます。
いやでもね、国枝さんがこのままこうね、このピッチでこう上げていってくれて、いや絶対優勝的なところでね、楽しみだなっていうふうに。いや、国枝慎吾選手は、本当に金メダルを目指していて、日々練習を重ねている選手なので、先日のアメリカの大会かな、海外での大会でも優勝したときに、本来ならばこれがパラリンピックで金メダルだと思うと、来年は絶対それを本物にしますみたいな形で。
もう日本で確かに、日本の地で金メダル欲しいですね。
だよね。いや、実はね、私ね、そんなこと言いながら、全部にやっぱり毎回応募したのよ。で、当たった競技が、開会式と閉会式。
え、ま、すごいですけどね。
それもすごいでしょ。
いや、すごい。
当たった競技とは言わないね。当たったチケットだね。本当に。でね、基本的には、まあ、900円から7000円って言われているチケット単価がパラリンピック、パラスポーツのね、単価なんだけれども、まあ、開会式、閉会式は、開会式がね、15万ぐらい。 で、閉会式がね、9万円。
ほー。
で、それをかける2で当たっちゃったもんだから。まあ大変よ。
一気に大金ですね、そうそうそうそう、なかなかの。
でも迷いはないよね、絶対もうこれは見に行かなきゃと思って。
はあ。
そうなんだよ。
全員見れますからね、選手。
だね。
いやー、いいですよ、それは。
まあまあ、ちょっと競技のね、流れでって思うけど、うん、日本の選手は大体ね、開会式に参加するんじゃないかなと思うのでね。
してくれるはず。
そういったところでは、こう、いろいろと盛り上がりながら、まあ、まさにユニバーサルだよ。いいですね、うん、車椅子で歩く方もいらっしゃれば、はいはいはい、片足切断されて義足で歩かれる方もいらっしゃるし、うんうん、両手がない方とかもね、口で旗を振りながらとか。うん、うん、すごくいろんな様々な形で、自分のこう、PR をしながらっていうのが、パラリンピックのね、開会式、閉会式ではね、すごく楽しく。
あ、それは
するんじゃないかなと思って。
いいですね、なんかこう。うん、いろいろ見れて。
ねえ、だからちょっと楽しみなんだけどね。うん、って言いながらこんな放送していて、パラリンピックね、本当に絶対やるよねっていうね。
やるよねっていう。
そう、
何回も言っておきたいですけど。
そう。でも、パラリンピック、はいはい、ならではの競技っていうのがあって。だいたいほら、陸上も、テニスも、バスケットも、うんうんうんうん、まあ、ラグビーも、はい、オリンピックもパラリンピックも、まあ、形は変われどもあります。
はいはいはい。
でも、パラリンピックにしかない競技っていうのもある。
なんだろう。
あのね、ボッチャって知ってる？
ボッチャ、いや、知らないです。
本当に？あのね、これ結構さっき流した新しい地図、スマップのと言いますか、カトリくんとかね、稲垣くんとか、はいはいはい、あと草薙くんがテレビでもしきりにやってくれてるんだけど、3つのボールを使って、白いボールと青いボールと、はい、白いボールと青いボールと赤いボールの3つを使って、まず白いボールを投げるのよ。
はいはいはい。
で、それを的にして、赤チームと青チームが、その白いボールに、いかに近づけられるかっていうボールの投げ合いをするっていうね、競技があるの。
なるほど。
それがね、パラリンピックにしかない競技なので、ぜひそちらもね、注目してほしいなっていうふうに思います。
いやー、それ、チケットの前に教えてほしかった。
そうだね、でもいろんな競技があるんでね、ぜひなんかそんなところも注目してほしいなと思います。パラリンピック楽しみです。はい、では今週のスポットライト、パラリンピックについてでした。ここは裏ライン札。今日も男子禁制だからこその話題で盛り上がる給湯室から聞こえてくる内緒の話。
知恵さん、聞いてくださいよ。
どうしたどうした？
今日は情報通女。
ああ、情報通女？
もうこれは、うん、もう学校とか会社とか、うん、もうコミュニティというコミュニティに必ず一人はいる。もう本当にね、なんか記者のパパラッチなのってくらい、うん、全部の情報持ってるんですよ。
すごいくない？それすごくない？
もう本当に、いや本当に逆に尊敬しちゃうレベルなんですけど、うんうん、なんかもうあの人がこの間そこのお店にいたよとか、
うんうん、
あの人があの人と二人でいるの見ちゃった、写真これなんだけどみたいな、みたいな、みたいな、なんであなたそこにいるのっていうところもあるんですけど、
うんうん、
もうそれが怖いっていうか、なんかその人の特徴としては、絶対、こう、目上の人とか、
うん、
ちょっと自分より立場が上の人とか、この人に情報を渡したら、うん、何かこう、見返りがあるんだろうなっていう人に必ず、めがけて渡すんですよ。なんかもう本当に、同じ年とか、
うんうん、
年下とかの話題として、うん、なんかこういうことあったんだよね、あはははって感じじゃなくて、
うん、
なんかこういうの見ちゃったんですけど、ちょっとどうですかね、みたいな、そういう人がいるんですよ。もう本当に記者みたい。もう価値をちゃんと分かってるんですよ。その情報の価値はこれくらいあるから、この人に教えようっていうのが分かってる人がいるんですよ。
なんかさ、味方につけたらいいけどさ、
うんうんうん、
敵にしたら、
怖い、怖い、やばい、やばい、やばい、やばい。なんか大体その、ま、飲み会の場とかで、その子が絶対にいると、うん、まあ、その面白いので言ってしまえば情報自体は、そんなの知ってるのっていう感じになるので、
うんうん、
も
う
みんなすごい聞くし、それならその子がいると盛り上がるんだけど、関係ない私たちからすると、怖い。待って、私、 見られてるかもしれないとか、なんかもうそういう、どこから目をつけてるのか、どこから話をもらってくるのかわからないんですけど、
うんうん、
もう、でも対処法がわからない。わからないあの人たち。
対処法ね、うん。いやでも本当すごい、でもそれ生きがいなんだろうね。
ああ、生きがいなんだろうな。
ねえ。
こう知ってますよ。私、知ってる私も価値あるでしょっていう。
なるほど。
感じがしちゃう。
はあ。
どうですか？周りいらっしゃいます？
でも、いるよね。そうやって。何でも知ってる子。
何でも知ってるんですよ、
ね。すごいなと思うけどね。
その子には関係ないんですけどね。大体その知ってる情報って。
なんか逆に私全然知らないから、うんうんうん、どっから持ってくんだその情報みたいな。
いや、わかりますわかります。
いや、ほんとに。すごいなと思うけど。まあでもさ、そういうのってほら、よく芸能人のね、関係者団みたいな話とかも全部持ってくるわけよ。
はいはいはい、
なんか、そういう人が言ってくれてるからこそ、なんか私もなんか知った感になっちゃって。
あ、
なんか誰から喋りたくなっちゃう気持ちになるんだけれども、うんうんうんうん、でも本当ともう中途半端なわけよ。
あ、情報が。なるほどなるほど。
だからやっぱさ、そういう子たちのさ、
うんうんうん、
なんかあの人実はああなんですよね、あの人実はこうでこうでこうでこうでこうなんですよねみたいな、うん、みたいな感じになるから、うん、いやそれがさ、芸能界とかのこうなんかね、こうそういうとこでさ、あの、うんうんうん、ワイワイしてたらいいよ。身近は嫌だね。
身近はちょっと嫌ですよね。
嫌だね。気をつけよう気をつけよう本当に。
気をつけて、じゃあちょっと。様子見つつ、
うん、もし私がチェックされたら言ってね。
わかりました。すぐに報告します。
よろしく。
聞いてもらってすっきりしました。それじゃあ仕事戻ります。それではここで曲をお届けいたしましょう。レディーガガでパパラッチ。
ウォーターテイメント。 Once upon a time、girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told me. 83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
さあ今週の放送いかがでしたでしょうか。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域以外の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送深夜27時よりございます。聞き逃した、また聞きたいな、なかなか眠れない夜の子守歌代わりにぜひお聞きください。さて来週の放送は10月20日火曜日、第3週担当パーソナリティ相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。はい、といったところで、うんうん、今週もなんかいろいろ事件がありながらも
そうですね、
楽しい放送をお届けできたのではないかと思いますが、
いや楽しかったです。
でもあの私たちこうやって毎週ね、一つ一点物に対してっていうのでいろいろ決めていくけど、うんうん、こう秋になってくると、うんうんうん、これもいいんじゃないかな、あれもいいんじゃないかなとかって思いながら、増えますね、そうで、その度にね結構検索かけると、
はいはいはい、
過去ねもうね結構放送してるのよ。
確かに、うん、1回放送したのはダメですからね。
そうなんですよね、うん、だからなんか結構みんなこんなのどうっていうのがあったらね、
ぜひぜひ、
ね、教えていただきたいと思いますよね。ツイッターなんかも結構やってるので、
はいはい、
そちらの方でもね、あの聞かせて教えていただけたらなと思いますけどね。
感想もぜひぜひ。
そうそうそうそう、本当ね、いいよね。
パラリンピックなんてもうすごい初めての情報が多かったので、もうぜひぜひみんなも、あ、それ初めて知ったとか、
そうだね、
教えていただきたいですね。
他に見どころとかさ、
うんうん、
あとね、確かに実はパラスポーツの選手って、
はいはい、
めっちゃかっこいい、イケメン揃いだから
チェックしなきゃ。
よくね、あの車椅子バスケだとか、うんうん、車椅子ラグビーの選手はもとより車椅子陸上だとか、
はいはいはい、
結構ねみんなね
筋肉もありますしね、
イケメンです。
あいい、その言葉
かなりイケメンです。でそうそうそうそう、やっぱねすごいから、腕とかお腹とかだけじゃなく、うんうん、こう筋肉全体的な、
あ
こう素敵なバランスの筋肉が、
バランス大事ですよね筋肉は、
うん、そうなんだよね。なんかね、そんな中でパラスポーツ鑑賞するのもありです。
見ます。
どね。そんなところでね、またいろいろとみんなともお話ししていきたいなと思いますので、お願いいたします。はい、それでは、お相手は私、第2週目担当パーソナリティ、望月千恵と、
みはるで、
お送りいたしました。歯磨けよ。
早く寝ろよ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。